はじめに、ジュラシックワールドの新作が公開されたということで、ジュラシックシリーズをずっと追い続けてきた自分としてはこれを見ないわけにはいかないということで、今作もしっかりと見てきた。以前投稿したラジオの方でもジュラシックワールドシリーズについては結構語っているのだが、2010年代になってからリブートされたジュラシックワールドシリーズの最高傑作はやはり最初のジュラシックワールドだったというのが私の考えで、それ以降はどうもあまりしっくりこない作品が続いてしまったなという印象。その中でも特に2022年の新たなる支配者は個人的にはものすごく残念に感じてしまった作品で、正直ジュラシックワールドシリーズの展開には不安を感じていた。そんな中、今回の復活の大地は監督がジュラシックワールドシリーズを手掛けていたコリントレボローからギャレス・エドワーズに交代したこともあって、果たしてどうなるのかというのは注目だった。ただ、あまり事前に情報を調べるようなことはせず、CM で見た程度でほぼ知識ゼロ、初見の状態で見に行った。ネタバレなしレビュー、個人的評価、もはや恐竜映画ではなく、怪獣映画である。今作において敵となる恐竜たちの一部は、南米の隔離された島で開発されたキメラ恐竜。特にラスボスタルディレックスことディストータスレックスは、映画エイリアンを彷彿とさせる独特の見た目が特徴で、腕も4本あったりと、明らかに恐竜らしくない見た目が特徴。そんなキメラ恐竜たちが跋扈する島で遺伝子を回収するために奔走する主人公たちだが、まさに怪獣映画といった印象の映画で、ジュラシックワールドシリーズにも架空の恐竜は何度も登場したものの、今作は明らかに毛色が異なる。ジュラシックワールドを見に行くと思ってこの映画を見に行くと、自分が思ってたのと違う感に襲われることは間違いないだろう。あらすじ。17年前、かつてのジュラシックパークの開発などに関わっていたインジェン社は、南米の孤島で恐竜の一種間交配などを実験し、ジュラシックパークの観客の目を引けるような見せ物の開発に勤しんでいた。その中で D-REX も開発されたが、当然と言うべきか、D-REX の収容違反が発生、結果研究施設は島ごと放棄されることとなった。そしてジュラシックワールド、新たなる支配者から5年後となる今作、前作で世界へと解き放たれた恐竜たちだったが、大きく変化した地球環境に適応することはできず、わずかに赤道付近の一部地域にわずかに生息するのみとなった。恐竜の生息エリアは厳しく監視され、立ち入りは規制された。製薬会社、パーカー・ジェニングスの社員であるクレブスは恐竜に目をつけ、大型恐竜の心臓を研究することで、人類の心臓発作に対する特効薬の開発を目指す。彼は潤沢な資金を武器にメンバーを集め、スパイとして実績のあるゾーラ、恐竜の復活によってもはや居場所を失った古生物学者のルーミス、さらに傭兵のダンカンとその部下たちを雇い、秘密裏にインジェン社の放棄され、他研究施設から恐竜の DNA を採取することとなった。陸の最大の恐竜ティタノサウルス、海の最大の恐竜モササウルス、空の最大の恐竜ケサルコアトルスの3種の DNA を回収し、新薬開発に生かすことが目標であった。一方その頃とある一家は、家族でヨットに乗って大西洋横断を目指し旅行中であった。父、2人の娘、そして長女の彼氏という4人で、長女の彼氏の態度にギスギスしたりしながらヨットを操っていると、恐竜の生息エリアに接近してしまう。モササウルスにヨットを襲われ転覆すると、命からがらなんとか脱出。無線機を使って救難信号を発し、救助を求める。クレブス、ゾーラらの乗った船はこの救難信号をキャッチ、ヨット一家を救出することとなり、彼ら製薬会社チームとヨット一家は行動を共にすることとなるが、この先ネタバレがあります。注意してください。目次、ネタバレありレビュー。前作のジュラシックワールドシリーズから一転、登場人物も新規キャラクターばかりで、大きく方向転換した印象。特に前作新たなる支配者ではジュラシックパークシリーズから多くの登場人物を再登場させたものの、正直言ってあまりうまくいっていないと感じた。そういう意味で今作は大きく作品シリーズを作り変えることに尽力したという印象を抱く。作中のセリフでも古生物学者のルーミスがグラント博士に指示していたといった旨が語られるのみで、前作からのつながりを感じるセリフはほぼなかった。この作品から見始めても楽しめるだろう。ただ、僕の評価が星2つだったことからもわかる通り、ジュラシックワールドシリーズの良くない点を引き継いでしまったという印象も感じてしまい、途中から少し冷めた目線で鑑賞せざるを得なくなってしまった。特にジュラシックワールドシリーズは炎の王国以降、たくさんの種類の恐竜を登場させ、恐竜がとにかくたくさん描かれるというのが特徴であった。一方で全体的なアクションなどに緊迫感を欠いてしまっていたのも事実で、恐竜は出てくるのに怖くないというのが欠点であった。今作でもそういった印象の場面が多く、新しい恐竜が出てくるなどしたものの、アクションに集中できないような感じもあった。この緊迫感の欠如の最大の原因としては、 主要な登場人物は恐竜に襲われこそすれど、命は奪われないという点だ。それどころか今作では主人公枠の登場人物が怪我をするようなシーンもほぼ皆無と言ってよく、野生動物としての恐竜に襲われているという実感が湧かないのである。ご都合展開。前述の通り序盤でヨットに乗った一家がモササウルスに襲われ転覆することとなるのだが、ここのシーンはかなり緊迫感があった。船が転覆、キャビンに閉じ込められた娘の彼氏。浸水し、行き詰まるシーンで、個人的にはなかなかハラハラさせられた。ただ結局ここも転覆しただけで彼氏が無線機を回収したこともあって、この一家は救難信号を発信することに成功、怪我人ゼロでなんとか切り抜ける。ジュラシックワールドではモササウルスが人間を捕食するシーンもあったのに。一方の製薬会社チームはヨット一家を回収後、モササウルスの遺伝子を回収するためにボートで接近。さっきまでヨットを転覆させるのに必死だったモササウルスだが、今回はおとなしくしておりしばらくボートと並走するなど、あまり攻撃性を出してこない。ここが最初にちょっともやっとしたタイミング。なんやかんやでモササウルスの遺伝子を回収すると、島へと接近することに。するとモササウルスと共に魚を飼っていたスピノサウルスの群れに接近することになってしまう。スピノサウルスの激しい攻撃もあってヨット一家の長女は海へと投げ出されてしまい、長女の彼氏も長女を救うために海へと飛び込むと、ヨット一家の父も幼い次女を連れて海へ飛び込む選択を取る。めちゃくちゃ肉食のスピノサウルスがうようよしている海域である。いや、マジで？娘の彼氏やお父さんが海に飛び込むのはわかる。でも幼い次女はダメだろ。なんでだよ。ゾーラたち製薬会社チームも船に大きな損害を受けたこともあって、ボートは座礁。なんとか物資を回収して島への上陸を目指すが、ここで傭兵の端役がスピノサウルスに襲われて死亡。個人的にスピノサウルスはかなり好みの恐竜なのでテンションは上がったんだが、結局端役が食われるだけで主要キャラは襲われないんだよなぁと思ってしまった。特にスピノサウルスのうようよする海域に飛び込んだヨット一家だったが、なんとか気合で泳いだのか彼らは特に襲われることなく島への上陸に成功している。その後も端役が襲われる一方で主要キャラは襲われないという展開は続く。例えばヨット一家の長女の彼氏がジャングルの中、トイレに立ち、小便をするシーンがある。小便をしていると静かに背後から接近する見覚えのあるベロキラプトルとおぼしきシルエット。ラプトルが臨戦態勢に入り、重心を下げ、飛びかかろうという姿勢を取った瞬間、上から謎の翼竜、キメラ恐竜のミュータドン、がベロキラプトルへと襲いかかり、ラプトルがやられる。後ろで恐竜の大バトルが繰り広げられる中、彼氏は震えながらずっと立ち小便の姿勢のまま動けない。いや、彼氏が動けないのはまあわかる。ただ、立ち小便という男の最も無防備でガードが甘い瞬間に恐竜に襲われるというシーンが見れればかなりの緊迫感だったはず。にもかかわらず彼氏はなぜか襲われず、都合よく別の恐竜が介入してその場を切り抜けてしまう。ジュラシックパークではトイレに逃げ込んだ弁護士があっさりと食われて終わったというのに。あとはヨット一家が川沿いを移動していると、ボートらしきものを発見。長女が川を泳いで対岸のボートを回収しに行く。だがそのボートは壊れているのか使えない。ふと目に入ったのは救命用の膨らむ救命ボート。長女はそれを回収すると使おうとするが、なんと付近には T-Rex の寝床があったのである。寝ている T-Rex を背景に長女があれやこれやする緊迫感はたまらない。ここはかなりハラハラする場面。長女がボートを膨らませると、大きな爆発音とともにボートが展開。そしてその瞬間に寝ていたはずの T-Rex がどこかへと消えている。なかなか熱い場面である。なんとかみんなでボートに乗り、必死にオールで漕いで進むと、T-Rex が不意打ちで襲いかかってくる。ここもかなり緊迫感があるはずのシーンなのだが、とにかく T-Rex の狙いが甘い。ボートは転覆し、みんな必死に川に流されながら T-Rex から逃げることになるのだが、狙いが甘いので攻撃が当たらない。お父さんが流されながらなんか偶然攻撃を回避し T-Rex から逃げ切れてしまったシーンで、直前に盛り上がっていたあの感情が一気にしぼんでしまった。さらに、T-Rex が救命ボートを爪で引っかいたり、噛みついたりするシーンがあるのだが、なぜか救命ボートには傷がつかない。普通あんなことされたら傷がついて空気が抜けて救命ボートが使えなくなるという演出があってもいいはずなのだが、なぜかそうはならない。いや、そうはならんやろという感情が首をもたげてきてしまった。こういうシーンを見ると、恐竜が本気で人を殺そうとしてる感じがしない、なんかお遊戯を見せられてるって感じで、あーはいはいどうせ誰も死なないんですよね、という冷めた目線で見てしまう。でも BGM で無理やり盛り上げようとする、みたいな演出でさらに滑ってるというか。さらにラスト、製薬会社チームとヨット一家は合流に成功。助けに来たヘリが D-Rex によって墜落したこともあって、 船着き場へと向かい船での脱出にかける。だが、D・レックスが迫る。そんな中、傭兵のダンカンが決死の覚悟を見せ、発煙筒を手に取ると、D・レックスの気を引きジャングルの中へとおびき寄せる。ダンカンの決死の覚悟にゾーラも動揺するものの、このダンカンの決死の作戦もあってボートに乗ることに成功。一行は全員脱出に成功する。のだが、この話には続きがある。ボートに乗っていると突然付近から信号弾が発射され、その方角を見るとなんとダンカンが生きているのだ。いや、そうはならんやろ。これまで何度も窮地を救ってくれたダンカンが助からないという展開に、やるやんと思っていたのだ。これまでご都合展開も結構多かったけど、最後ダンカンが死んだことで、やっぱり死ぬときは死ぬんやなと思っていたのに。生きとるんかい。無事泳いでボートに乗っていて、結局助かった。ダンカンが生きててよかったと思ったものの、正直言ってこれは余計だったという印象。ロアク的、製薬会社のクレブスが、まあ結局のところ今作の悪役であったことは間違いない。金に物を言わせ、全員を金で釣ってきたクレブス。それに対し古生物学者のルーミス博士は、DNA 情報を無料で公開し、オープンソースにして世界の人々を救うべきではないかという考えをこっそりとゾーラに明かす。製薬会社はボランティアじゃないんやぞと思わなくもないが、まあ確かに高額な治療薬で利益を巻き上げる製薬会社と考えると気持ちはわからんでもない。クレブスは途中から明らかにヘイト要因となり、ヨット一家の救難信号を聞いても救出に反対する、海に落ちそうになったヨット一家の長女を助けることなく見捨てようとする、終盤には一人で車に乗って船着き場まで行き、単独で脱出を試みる、とまあかなり悪役ムーブをかまし始める。こうなるともう最終的に死ぬんだろうなといった感じ。ダンカンの乗っていた車がまた自動ブレーキなども装備したバギーといった感じなのだが、警告音がやたらうるさい。そのせいで恐竜の近くを走ると、歩行者がいます、などと警告音が爆音で鳴り響き、クレブスの車がひたすら目立ちまくる。そのせいで最終的に D・レックスに襲われて死亡することとなる。なんというかジュラシックワールドシリーズはいつからか恐竜たちの間に悪役センサーみたいなものが装備されてしまったと感じてしまう。主要なキャラクターは襲われず、今作の悪役は絶対に狙われて最終的に恐竜の手によって死ぬ。ロアク的というか、完全懲悪というか、そういった意味合いがかなり強くなってしまった。初代ジュラシックパークでは、野生動物はコントロールできず、どんな人物であっても襲われるときは襲われるというのが一つの魅力だったというのに、そういった要素がなくなってしまった。そういう意味でも、作品序盤からこいつは死ぬんだろうな、というのがある程度予想できるようになってしまったのが非常に残念。実際クレブスは死んだけど、DNA はゾーラたちによって回収されて、多分オープンソースとして公開されて制約に生かされたんだろうと思う。まあええけど、って感じ。恐竜の魅力、どこ行った？正直言ってジュラシックパークやジュラシックワールドシリーズに求めてるものは、恐竜の魅力。恐竜ってのはでかくて強くてかっこいい。そういう男の子の夢が詰まった生き物。T レックスなんかめっちゃかっこいいじゃん。頭のいいベロキラプトルとか、子供の頃死ぬほど泣き声真似したしね。で、ジュラシックワールドになってまたそれが見られたのが最高だった。しかも子供の頃の夢だったあのジュラシックパークがついにできたと聞かされ、眼前に飛び込んでくるジュラシックワールドの壮大さ。恐竜たちの姿、本当に最高だった。でも今作、正直言ってそういう恐竜のでかい、強い、かっこいい。みたいなのが全然なかった。しかも、今までのジュラシックワールドシリーズは恐竜の種類がとにかく多く、また珍しい恐竜を映像化したりしたこともあって、そういうもの珍しさがあった。ただ今作復活の大地で出てきた恐竜はシンプルに数も種類も少ない。というか恐竜の出番が少なすぎる。主人公たちを積極的に襲ってきた恐竜がモササウルスとスピノサウルスがメイン。しかもモササウルスもスピノサウルスも水中から襲ってくるって感じ。スピノサウルスに関しては陸上での活動シーンもなかった。ジュラシックパーク3ではスピノサウルスが T レックスと激しく戦ったりして、正直めっちゃ最高なのに。T レックスは前述の通りでヨット一家に襲いかかるシーンはあるけど、正直お遊戯みたいで緊迫感は薄かったし、ディロフォサウルスが出てくるシーンもあるけど一瞬出てきてすぐ引っ込んでったし。結局のところ主人公たちに一番襲いかかるのはキメラ恐竜のミュータドン。恐竜じゃないじゃん。怪獣じゃん、と思ってしまった。あまり生かされなかったキメラ恐竜。そしてさっきの話と地続きなんだけども、結局今回のラスボス、D・レックスや、終盤から襲いかかってきた翼竜のような何とも言えない気持ち悪い見た目が特徴のミュータドンといった、キメラ恐竜が登場して襲いかかってきた。ミュータドンに襲われるシーンなんかはジュラシックパークをオマージュしているようなシーンもあって、個人的にそこそこ楽しめた。 D-Rex は4本もある腕にエイリアンを彷彿とさせる頭の形状など、名前の通り歪んだ存在であることが感じられ、恐怖というよりかは気持ち悪いといった印象の恐竜。恐竜らしい魅力というのが D-Rex からは感じられない。これまでの作品で登場したインドミナスレックスやインドラプトルといった人類の生み出した遺伝子改造恐竜たちと比べると、遺伝子改造恐竜が恐竜らしさを持っていたのに対して、 D-Rex やミュータドンは恐竜を交配して生まれた突然変異体にもかかわらず恐竜らしくない存在と感じた。だからインドミナスやインドラプトルは恐竜の魅力を感じたのに、 D-Rex やミュータドンにはこれが感じられない。これが序盤でも述べた通り、この作品が恐竜映画ではなく怪獣映画になってしまったと感じるゆえん。怪獣映画ならこのルックスはかなり良かったと思うものの、恐竜映画を見に行ってこれが出てきたら違和感を感じるよなぁと思ってしまった。まあ正直言って、インドミナスレックスやインドラプトルも他の生物の遺伝子を混ぜたキメラみたいなもんなので、恐竜っぽいデザインにしても前作と変わらないというのはあったのかもしれない。にしても思い切りすぎているというか、ジュラシックワールドでこれやってもなぁという感じは感じてしまった。そして怪獣映画として考えると、全体的に迫力不足を感じてしまうというのが個人的な印象。例えば D-Rex と T-Rex の激しい戦いなんかがあってもよかったし、立ち小便のシーンでもミュータドンとベロキラプトルの戦いは裏でドタバタ戦ってる様子が聞こえるだけで映像としては見れない。どうせ怪獣映画の方向に振り切るならそういう激しいバトルが見たいのに、それを見せてくれない。結局のところ、そういったキメラ恐竜たちという舞台装置があまりうまく活かされなかったなという印象で、中途半端に終わってしまったというのが残念なポイントになる。もっと激しいバトルを見せてくれよ。ヨット一家必要？ヨットに乗って大西洋横断していた一家、ただし通るのは恐竜のいるような場所の近くを通る。長女の彼氏とあまりうまくいかない父親。正直言って感情移入ができない登場人物だなと感じてしまった。普通に考えて子供たちを連れてそんな危険な海域に行くなよ、と思ってしまう。そして実際に巻き込まれる。ジュラシックパーク3で恐竜のいる島の近くに行って遭難する家族はいたけど、あれは恐竜を見に行きたくてああいうバカなことする家族いそうだよなと思ったけど、今回のヨット一家に関してはマジでそういう感情移り。入りもできない。ヨット一家はその後も島に上陸してなんとかみんなで頑張って生き残った。その過程で長女の彼氏もヘラヘラしてるだけでそんな悪いやつじゃないやん、みたいな話になって父親とのわだかまりも溶けていくわけなんだけども、正直言ってここのシーンも、ホーン、で、という感じで、しっくりきて。ない。あと幼い次女が恐竜を拾ってペットみたいにしてたりするのも、父親として止めろよと思ってしまう。なんか一挙手一投足、全部気になって引っかかってしまう感じで、正直このヨット一家の下りが全部なくてもこの作品って成立するよな、と思ってしまった。例えばヨット一家の下りを全部カットして、その分前述の恐竜同士の大バトルみたいなのが入ってたら、それは怪獣バトル映画として普通に面白く見れたし、そんな怪獣大バトルの中で DNA を集めなきゃいけないし、一行たちで結構緊迫感も出せたんじゃないの？と思ってしまうんだよな。さっきも書いたけど、今作は恐竜がお遊戯のようで、人を殺そう、相手を食おうという意欲を感じない、動物的本能がものすごく薄く感じてしまう展開。実際ヨット一家は幼い次女を連れてなんとか逃げ切れてしまってる。ジュラシックパーク3では島に取り残された子供がそれでも強く生き残ってるのがすごく印象的で、自然の中で抗ってる感じがしてすごく好きだったけど、今作にはそれがない。こういう言い方は変な感じもあるけど、恐竜たちに生かしてもらってる、って感じがする。前述の救命ボートの下りしかり、なんか不自然にヨット一家が生き残っている感じがするから、正直ヨット一家の下りは全カットでも全然問題ないというか、その方がまだ見れる気がする。まとめ、ジュラシックワールドシリーズの新作ということではあったものの、正直最近の作品のクオリティという点もあってあまり期待せずに見に行った。その中でも正直言って期待外れだったなと感じてしまう作品で、新たな登場人物を迎えて新たな展開を目指したかったのは感じるし、実際ゾーラやダンカンといった登場人物には感情移入できる部分もあった。ゾーラはかっこよかったしね。ただ終わらせ方というか、ダンカンが生き残ってしまったところももやっとした。あとはヨット一家。こう俺が主要な登場人物にもかかわらず全く感情移入ができない。大西洋横断しかり、次女を連れて海に飛び込むところしかり、なんでそんなことするんだよと本気で問い詰めたくなるシーンが多すぎた。そして恐竜かっこいいムービーとしてのジュラシックワールドシリーズはもう終わってしまったのかな、というのが個人的な感想。ジュラシックワールド炎の王国ぐらいまでは、恐竜かっけみたいなシーンも多かったけど、新たなる支配者はイナゴ映画になっちゃったし、恐竜を見に行ってるのに恐竜を見せてくれないんだよ最近。なんでだよ、 新たにリブートということで今回いろいろ展開を見据えてるのかなというのは感じるけど、あまり楽しめなかった。なんだかんだ次回作が公開されたら多分劇場に行くと思う。でも、正直ジュラシックワールドを初めて劇場で見た時の感動と興奮を超えることはもう二度とないんだろうなと思う。好きな作品シリーズなだけに本当に残念だった。